はい、2パート目、始まりました。で、AI さんはなんか、ちょっと連絡してみたらなんか留守電になってたんで、まあ、後で参加できるかもしれないっていう、まあ、突然参加するかもしれないっていう感じです。で、じゃあさっきの続きで、
はい。
まあ、これまでの RPG と、最近の RPG どうなのかっていう話で、
うん、
あと僕は思ったのは、
うん、
まず、今回のその FF13 はなんかフィールド画面みたいなのないじゃない？
そう、そう、そうですね。はい。
あれはどうなの？
それはね、10かな？ 10 あたりから、
うん、
その存在が希薄になってます。
へぇ。
うん。
うん。
あ、もう点もなかったな、実質。ワールドマップ、要するに地図上で、
うん、
どこどこのダンジョンっていうところを選択すると、そこに移動するっていう、形になってるんですね。
うん。あれかな、うん、ロマンシングサガとか
そうそう、サガが昔はそうだったっけ、昔からそうだったんだっけか。
いつからかって、
うん、ちょっと、
そんな感じか。
サガシリーズはあんまりやってないんで、なんとも言えないんですけど、うん。うん、
まあ、他の、
そういう形に、うん。
他の RPG でもそういうなんか、
そうそうそう。
うん、
そういうものはあったので、うん、まあ、それ自体は別にいいかな、とは思うんですが、
うん、
まあ、天もね、そうだったんだけど、序盤はこう、ワールドマップすら出てこず。
うん。
あ、出てくるけど、こう、自由に選べる状態じゃないですよ。
うん、うん。
シナリオ進行上で、こう、うん、もう次はどこどこに行く、どこどこに行くっていうのが勝手に決められちゃって、
うん。
で、実質そういうダンジョンの連続をいくつかクリアしていって、最終的にこう、飛空艇か何かを手に入れて、
うん、
ワールドマップ上をこう、自由に行き来できるっていう、形だったんです、点は、
うんうん。
で、多分今回もそうなんだと思うんですけど、
うん、
今回は、なんだろう、うん、似たようなシステムなんだけど、今回の方がこう、より窮屈に感じる。なんだろう、この違いはどこにあるのかなとは思うんだけど、
うん
うん、単純に、うん、こう、シナリオ進行の問題なのかな。いまいち、こう、違和感がある、
うん、
やらされてる感じ、うん、がするんですよね。
2チャンネルのね、その感想のまとめで、
うん。どんなのが載ってます？
まずね。
うん。
もしもーし。
あ、
お、入った。
あ、もしもし。
こんにちはっす。
はい、今や
こんにちは、こんにちは
っす。こんにちはっす。
じゃあ、AI さんも参加ってことで、大丈夫ですか？
あ、はい。
うん。
うまへん。
うん。
なんか食べてる。
アヒントを食ってます
。ああ。
じゃあ、まぁ、ちょっとしばらく、エアさん聞いててください。
はい。
で、まず、このファイナルファンタジー13が、まぁ、あ、ちょっと2チャンネルの記事でね、どう扱われてるかっていうと、う
ん、はい、はい。
これはもう17日の朝6時だね、
うん。
に、記事で、まぁ、あ、記事全体のタイトルがね、FF13 が一本道すぎるんだ。
うん、うん、そうね。
で、これ見てみると、だそのストーリー上のね、一本道ね、うん、だから人気がないっていうところと、うん、あとなんかマップが一本道だとね。
そうそうそう。
っていうのをかけてるって話。
うん、うん。
で、さっきその、くねぎさんが言ったみたいにね、
うん、
この、道なりに進むと、
うん、
で、戦闘、
うん、
道なりに進むとか言って。
そうなんだよね。
で、セーブしますか？
うん。セーブうん、そうそうそう。そうなんだよね。
だからさっきのフィールドマップって話はさ、
う
例えばまあ昔のね、僕の知っているドラクエとか FF だとさ、
うん、
だマップ探索っていうところで一つ、
そう、自由度があったでしょ、
うん、
シナリオ云々はまあ別として、
うん、
とりあえず自分で好きなところには行けたわけじゃないですか。
そうそうそう。
まあ、敵が強くて行けないところとかも実際はあるけど、
うん、
なんだけど、うん、うん、そう。いつしかというか、まあ明らかに天からだと思うけど、
うん、
そういうのがなくなってる。
うん。
うん、
これはだから、どうしてなんだろうって素朴にね。
うん。まあ、制作上の理由なのかな。
んというと
実際、その、フィールドマップを作るのは、
うん、
手間だと思うんですよ、結構。
うん。
セブンのフィールドマップって見たことある？
はないかな、うん、
うん。一応あれ全部 3D で書かれてたし、
うん、
あれを一回やっちゃったから、
うん、
こう、で、その、すごい綺麗な画面を期待してるわけでしょ？
うん、そうだろうね。
それを全世界描くのは 3D で、うん、描くのはおそらく厳しいんでしょう。
うん。
新パワー的にもそうだし、あとは、その制作リソースというか、
うん、
手間、
うん。
手間と時間がかかるから、
うん、
だったら、その、主に冒険の拠点となるダンジョンだったり街だったりをちゃんと綺麗に、かっこよく作る方がいいっていう判断はまあわかる、
うん
うん。まあ制作側の都合ではあるけども、まあそこはわかるんだよね、
うん。だから僕なんかの単純な考えだとさ、
うん、
こう、まあそっちはそっちであって、フィールドはなんていうのかな、あの、リフォルムした形でさ、
うんうんうん、
できないのかなとね。
それどうだろうね。
だから。
でも、やってもいいと思うんだけどね。要するに、最近のね、ほら、漫画とかだと、別に普通に、八頭身のキャラと二頭身のキャラがこうね、
うん、
切り替わったりするような漫画とかも多いから、
うん、
そういうことをやってもいいとは思うけど、でも FF でそれをやれるかなって気はするな。
だから、昔は FF さ、
うん、
それが両立したじゃない？
うん、
だ一方であのさ、アマンの吉高のさ、
うん、
あのさ、なんていうのかな、ちょっとゲームには不釣り合いじゃないかと思うよね、うん、絵があってさ。
そうそうそう。
過去でこの二等身ぐらいのさ、
そうだね。
キャラのやつが
あって。うん、
なんかうまくそれが両立してたって感が。
うん、両立、うん、そうね。でもあれは、正直あの当時だったからっていう気はするな。
うん。
要はあれでしょ？敵というかモンスターのグラフィックが天の絵で、
うんうん、
パーティーメンバーが二等身のキャラってことだよね。
まあ、それもそうだし、あ
と。戦闘画面だと、うん。
グラフィック、なんか、うん、キャラクターのグラフィックは一応、
うん、
天の絵で、
うん。
だけどそう、あの、まあそのフィールド画面とかね。
うん、あ、そっか、ステータス画面とかで一応出てたね。うん、ちゃんとした天の絵。吉高の映画、
そうか。そう、のもあったとね。
うん、
だから、やっぱり、ある種、だから、で、その、なんていうかな、二次元絵とか、その、リフォルムした形っていうのはね、
うん、
マイナスの要素じゃなくて、むしろプラスだったんじゃないかっていうかね。
うん、
だから、その、リフォルムしてるから、ちょっとコミカルな演技とかもさ、できるとかさ。
うん、で、
ささいなね、結構、その、ちまちました動きとかさ、ちょっとした顔の表情とかもさ、
うん、
なんていうの、表現してたよね。
してたというか、
うん、
なんだろう、吹き出しとかで表現してた感じかな。
まあ、もあるけどね、
うん。で、結局それで、これはあのね、最近のゲーム全般に言えるんだろうけど、
うん、
昔はそういう、なんだろう、それこそ、色数も少なくて、
うん、
3D なんかとてもじゃないけど無理だったから、そういうキャラクターを使って、で、細かい部分はプレイヤーに投げてたわけじゃない。
まあそう。
そう、想像してくれ、
うん。うん。
うん。でも、最近のだとね、やっぱそれはもう無理なのかな。
うん。
うん。
まあ、
ああいう CG バリバリのあんなのが出ちゃうと。
うん。なんか一線飛び越しちゃったって感じなのかな。
もう、だから逆に、こう、うん、要は、映画とか、
うん、
それこそ、現実のものと同列に比べられるぐらいの映像になっちゃってるから、
うん、
例えば、フィールド上に宝箱があるのだってもう違和感ありありなんですよ、俺的には。
うん、
昔のゲームだったら全然気にならなかったのに、
うん、
なんでこう定期的にこんな、今回の SF だったら変な丸いものが浮いてて、そこに、何50ギルって。なんでこんなとこに金あんのとか、そういう、うん、ところが気になっちゃうんだよね。
うん
うん、
なるほど。うん、じゃあ、AI さん。
はい。
じゃあ、ちょっと話を振ると。
はい。
AI さんは、まあ、FF13 は、
まあ、買ってない。いや、全然、はい。
買う予定は、
あれ、PS3 ですね。
うん。
3ですね。
持ってないんで、
ね。うん。
数までしか、
うん、
買わないですね。
その、FF は、いくつまでやったことある？
ね、結構初期、ワンスリーあたりはやったと思うんですけどね。
うん、
でも俺全然覚えてないんですね。
うん、
不思議と。
その新しい方では？
なんとね、なんか傭兵のやつって何でしたっけ？
傭兵のやつって何だろう？え？
7か8かあたりじゃないかと思うんですけど。
うん、
傭兵じゃないか。なんかの学校か。
あ、8かな
?8 ですか。それもやった覚えがあります。天は やりましたね。はい。
うん。
はい。
で、その後は？
あとね、12ですか。
うん。
お
最近。
うん。
あれはやりました
ああ。
やってる途中でやめました。
ああ、やめちゃった。やめちゃったか。
面白いです。
12は結構、俺は好きですね。うん。
うん、
あ、結構、悪くなかったんですけど、ちょっと忙しくなってきて。
う
ん、
ああ、そうか。
はい。っていうね。
うん。じゃあまあ、それなりに、ここ最近のやつは、じゃあ AI さんは知ってるって感じでしたね。
そうですね、はい。うん、そう。まあ、こう。FF ってバランス取れてるじゃないですか。
ん？どういう意味で？
つまりなんか、ハリウッド映画なんですよ。
うん。
安牌なんですよ。外さないっていうイメージがあるので。
うん。
すごくいいわけじゃないけど。
ああ、すごいダメってわけでもない。
そう、そう。とりあえずまあ、見てられるみたいな。
うん。
そういう感じがするんで。
その、ちなみに AI さんは、他の RPG とかは最近はやったりする？
最近やってないですね。
はい。
はい、全然ですね。
ドラクエとかは？
ドラクエも最近はやってないですね。
はい、じゃあ。
ツースイッフォーですね。
ん？
ドラクエは1、2、3、4。
4まで？
はい。
じゃあファミコン止まりですか？
はい。
あ、そっか、そうなんだ。
じゃあ。
5あたりはやっておいてもいいと思うけど。
あ、そうなんですか？いいんですか、うん、あれ。
え、いや、いろんな意味でこう、
あ、
子供の心にトラウマを残す。
そう。面白そう。
いや、うん、5は比較的面白いと思うよ。
そうか。
うん。
まあ、3は最高傑作なんですよね。
うん、ああ、そっか。うん。
まあ、まあいや、まあ、やつがその、
はい。
ってことは、つまり、やってる、やっぱり、最近やったのが、FF の、
ああ、そうですね。
12になると。
はい。一番最近はそれになりますね。
だから、その、やっぱり、これだったら外さないだろうっていう選択で選んだっていう。
まあ、そうですね。はい。いろんな意味で。
うん。なるほどね。うん、
まあ確かにね、悪くないんですよ。うん、特に戦闘がいいかな。
うん、
なんだろう、戦闘画面に移行しないんですよ。
うん、
そう、12話そうですよね。
そのまんま戦うっていうね。
なるほど。
ストレスがない、あれは。
その、今回の13のなんか、映像とか見たことある？
ああ、ありますよ。
見た？
はい。
どう印象として？
ああ、美男、美女っていう。
そう。そう。あれね。
まあ、そこですよね。うん。っていう。なんか、なんかちょっとね、
でもね、なんだろう、美男美女、まあ、それを言ったら今までのゲームとか、だってそうなんだけど、うん、なんかね、顔の形一緒なんだよね、ほとんどみんな。
はい、そう。それでね、すごい女の子が好きそうなんですよ。
なんかスラーっとした顔ばっかり。
そうそう。こう、ビジュアル系なんですよ。
うん、
美男美女でも。
うん、
もっとね、もっといろんな顔あるよ、よ。いや、ほんとそう思うんだよな。みんな同じ顔に見えるの。
そう。
ガンダムシートみたいだよ、とか。
うん。
うん。だからそういう意味では、12はね、結構、あれ、人間臭いんですよ、いろんなキャラクターが。
そうかもしれないですね。
うん。まあ、それなりに顔の整った人たちですけど、
うん。
うん、あっちの方がなんか人間臭い。
うん。
13はみんな人形臭い。
うん。なんかちょっと例外の人いるけどね、なんか。
そう。サッズだけ例外なんだけど。そうそう。アフロ人の人だけ。
アフロね。そう。だからあれだけいい味だし。
あれ。あいつだけですよ。オリジナルのある顔。オリジナルのある顔は。もう。ねえ。うん。
なるほど。
うん。そう。だから、リアルを思考するんであれば、
うん、
そっちまでこう、リアルであってほしいですね。
そうそう、そうですね。
うん。だからまあ、そういう意味では、だから別に、リアルを思考していないかもね。
まあ、そうですね。はい。でもまあ、そう考えると難しいんですね、今のゲームって。
ん？というと？
いや、そう。確かに、俺も12やってて、
うん、
なんか、あれちょっと確かに違和感あるんですよ、あの、
うん、
宝箱みたいな、
うん。あ、そうそうそう。
やっぱし、
うん、
そう、誰がこれ用意してくれて、やっぱちょっと、思ってくる。
もう、うん、ここまで映像が、こう、真に迫ってくると、もうその辺もやめちゃっていいと思うんだよね。
でもやめたらどうなるんですか？どう、そこを。
いや別に、だから、もう宝とかいいじゃんって話なんだけど。個人的には。もしくは、こう、宝を探す、例えば、ね、沈んだ海賊船をうんぬんとか言うんだったら宝箱あっても全然問題ないわけじゃない。
なるほど。
それか、なんか、そこの、例えばすごい険しい山があって、そこで、そこには、これまで冒険者が何人も入ってて何人も死んでると。ってことは、その死体からアイテムを取るってことだってあり得るじゃない。
ああ、なるほど。
そういうのがね、欲しいんですよ。私的には。こう、世界設定と絡めた何か。単純にこう、箱がポンって置いてあって。でもそんなのね、急にそんな箱が置いてあったら、そんなミミックに決まってるじゃないか。
確かに。
なんかね、そうそう。映像面だけなんかこう、現実っぽくなってて、
うん、
他の部分がちょっと伴ってないのが私的には悲しい。
じゃあ、ちょっとじゃあ、あと、ちょっと話を戻して、じゃあこの、
ちょい、俺、駐座します。
あ、いいよ。
はい。
で、さっき話のその、2ちゃんとかで叩かれてた話ね。
うん。
で、その、一本道だっていうね。
うん。
そう、だから、一つだから、批判が集中したのはまずそこだよね。
うん。
だからさっきその、くぬぎさんの感想とも重なるかもしれないけどさ。
うん。
つまり、あの、ゲームとしての面白さというところで。
そうそう。そうですね。うん。
これはその最近の RPG ゲーム、他のやつとも比べてみてどう？
いや、ここまで一本道なのは、珍しいんじゃないかと思います。つうか初めてな気がする、個人的には。まあ、その、シナリオ面で一本道っていうのは、これまでの RPG、RPG っていうか、その、いわゆる JRPG ですけども、日本のロールプレイングゲーム。だと、まあ、シナリオ面での一本道っていうのはもう今に始まったことじゃないんだけど、ここまでこう、あからさまにレールが用意されてて、はい、はい、こっちです、次こっちですっていう感じのは、ちょっと、ないと思うな。
そう。だから僕はその、まあ今回そのね、ニコニコでその映像を見ただけだけど、それでこう、これまでの RPG と違うなって、だから、あの、まあ、その今回の FF13 が特殊なのかもしれないけども、なんていうのかな。いや、だから、もしこれで楽しんでる人がいるとしたらね。
そうそう。
あるいはなんか、つまり、別に、極端な話で言うとさ、なんていうの？そういう、なんていうの、昔の RPG ゲームで、醍醐味っていうかさ、面白みだったところは、別に余計だとね。
そう。
むしろなんか、こうムービーとかがね、綺麗と、綺麗っていうかさ、こういうところで楽しめればいいんじゃないかと。あとまあ戦闘とかでね、それなりに、なんていうの、ゲーム性みたいなの保っている、
そうそう。ちょっとこう、スパイス程度にゲームっぽいのを、味わいつつ、あとはずっとシナリオ進行を見てる。そう、そういうのがいいのかなと思う。ね、そういう人、そういう需要はあるのかな。いや、でもあるんだと思うんだよね、きっと。ちょっと、ほら、例えば、その、アドベンチャーゲームというのが、まあ今もあるけど、その、古くは、なんだ、ポートピアとか、まあそれ以前にも、こう、自分でコマンドを入力するタイプの、アドベンチャーゲームはあったけども、ああいうゲームが今、実質ほとんどなくなってるでしょう。
あ、本当。
で、それの流れというか、それに近いものとして、まあ、いわゆるノベルゲームというか、
そうだね。
はあるじゃないですか。あれ、ゲームなのかっていう話じゃないですか。ほとんどずっと読んでるだけでしょ。テキストを読んで、画面を見て、そう、だからあれ、あの流れあの流れがなんかついに RPG にもっていう感じがしなくもない。
なるほど。
純粋にシナリオと映像を楽しんで、ゲーム的な部分は最小限。って形なのかな。でも、それが、この、これからの RPG のあれだと思うと、ちょっと私は悲しいけど。
だからね、そうそう、そこ、全く同じことを思ってね。だから、いや、この、なんていうのかな、今はまあ、その趣味は多様化してるからね。で、例えば僕はあの、プレステ以降のやつはやったことないけども、まあそのパソコンがあるからさ、フリーゲームみたいなのあるじゃない、ネット上でさ、そういうのちょっとまあやってみたいとかしたことあるけどさ、その、まあその、誰かがね、作ったやつで、で、そのグラフィック面とかでは、だからその一人でなんか作ってるとするとさ、厳しいけどさ、ゲームシステムとか設定の面だけで言うとさ、こう、あれじゃん、すごい複雑なゲームを作ることは可能っていうかさ、なんていうのかな。あの、 それこそその、この FF ね、13に関して叩かれてるようなところでさ、
うん、
単純だとか単調だっていうのとは全く真逆のやつっていうのは結構いっぱいあるんじゃないかとね。
うん、
で、なんかすごい突き詰めちゃうとさ、ゲームっていうのをね、そのグラフィックって面もすっぱり見てさ、
うん、
なんていうのかな、その、どうコマンド入力して、
うん、
どういう手順でなんていうのかな、あの、手を指していくかみたいな、そういうなんか将棋みたいな感じで考えていくとさ、
うん、
文字と情報だけでさ、
うん、
あとパラメーターとかそういうのがあれば、なんていうの、それも RPG だとかね。ゲストライスは極端だけどね。
そうね。あ、でもまあ、RPG に限らず、なんだろう、ゲームって、なんだろうなって考えると、
うん、
結局はその、選択と結果の繰り返しというか、
うん、
どっちだろうなって思って、例えば右の扉を開いたら、そこには、宝物があるとか、
うん、
左の扉を開いてたら、
うん、
落とし穴とか、
うん、
それの要は連続みたいな感じじゃないですか、
うんうん、
ゲームって。どんなゲームでも多分、基本はそうなんだと思うんですよ。
うん、
格闘ゲームだったら、
うん、
相手がパンチなのかキックなのか、
うん、
だったらそれに対して自分は避けるのか、
うん、
防御するのか、
うん、
とか、そういう選択をして、うん、その結果がうまくいって楽しいとか、
うん、
で、うまくいかなかったから悔しいとか、
うん、
それの繰り返しがゲームなんだと思うんですね、うん、基本的に、
うん。
で、今回の FF は、その選択する余地がない、うん、っていうのがやっぱり単調というか、果たしてゲームなのかって思う部分。
うん
うん、なんてね。ただ、
うん、
今、その FF の13の、まあ3章ぐらいですけども、3章あたりから面白くなってくるって言われてるのは、要はそこで戦闘のシステムがちょっと複雑になるのね。
うんうん、
そこでようやく、こう、能動的に戦闘ができる、うん。要はコマンド選択する余地が出てくるって感じなんだけど、
うん、
だからおそらく多くの人は、ちょっと面白く感じてくる、
うん、
戦闘に関してはね、
うん、
シナリオ進行に関しては、うん、おそらく今後も似たような感じだとは思うんだけど、
うん、うん、なんかまあちょっとねレビューとかちょっと見てたら、
うん、
やっぱりなんか中盤以降面白くなるっていうね、
うんうんうん、
だから我慢してくださいみたいなさ、
そうそう、でもねそれは問題だと思うんだよな、うん。
まあね。
うん。どうかな。
うん。
やっぱね、なんだろう、導入部にも問題があると思うんだよ。これ多分ね、FF7 がそうだったから、
うん、
味を占めたのかどうなのかわかんないんだけど、
うん、
ちょっと絵的に派手なシーンを持ってきてる。
うん、
最初の部分は見た？
あ、見たと思うけど。
列車がなんかどっかよくわかんないところに、ガラガラガラっと言って、
うん、
で中で主人公たちが暴動を起こして、
うん、
っていう感じの、
あれ、うんうん、
でもあれ初見だと分かんないじゃない、
うん、
なんで暴動を起こしてるのか、うん、あの列車がどこに向かってるのかがいまいちこう釈然としないというか、
うん、
てか絵的には派手なんだけど、うん、
全然ストーリー把握できなかったよね。
そう、
うん。
まあ、でもその部分は追って説明はされるんだけど、
うんうん、
まあ、まだ、俺もあんまり全部よくわかってないけど、
うん、
その手法自体がね、
うん、
ゲーム的じゃないんですよね。映画的だよね。
そうだね。
うん。
いきなり。
そう、いきなりそういうポーンと来るから、
うん、
映画だったらそれで、ああ、これはどういうことなんだろう、どういうことなんだろうって言って、うん、次を見たいっていう気にさせてくれるんだけど、ゲームだと操作しなきゃいけないわけじゃない。
うんうんうん、
よくわかんないのに、こっち進めって、なんか進めって言ってるから、じゃあ前にっていう感じだから、うん、どうもこう、気持ち悪い、
うん。
だから、なんだろう、操作しているというよりは単にこう、カメラを動かしてる感じ。
なるほど、
うん。そこがね、またちょっと、 ゲームじゃないなって思うところなんだよね。
うん。うん、そう、だから、僕、まあ昔のね、記憶を、まあ、その、いろいろ思い出してみるとさ、
うん、
FF って結構特殊だったのはさ、
うん、
こう、オープニングが後に来るっていうのは、
うんうん、そうだね。最初もそうだったもんね。うん、
だから先にこう、いきなりなんていうの?プレイ状況にさ、
うん、
なんていうの?犯さ、こう、なんか突き落とされてさ、
うんうんうん、
このあたりは後からついてくるっていう感じがね、
うんうん、
あったけれど、
うん、
まあ、でも、逆になってるっていうか、まあ、ある意味も、普通になっちゃってるって感じだけど、うん、最初にムービーが来て、
うんうん、
って感じだからね。だから、やってることはもしかしたら同じなのかもしれないけど、そのやってることっていうか、その表現したいことは、最初になんか、いきなりこの、なんていうの、その、とてつもない状況にさ、
うん、
バッとね、見せるっていうところは同じなのかもしれないけどさ。でも、それをプレイしたのか、見てるのかってところは、
うん、
違うなってところ。
そう、だから、こう、最初にね、なんかこう、突き放した状況に置くっていうのはゲームでもよくある。
うん、
例えば、よくあるのは、まあ、よくありすぎてベタなんだけど、主人公記憶喪失で、何をしていいかわからないとか、あとは、最近流行ってんのかなのかわかんないけど、
うん、
脱出系のゲームみたいな感じ。
なるほどね。あ、そうみたいな、
ね。そうだよね。そうそうそうそう。ああいう、ね、
うん、
要するにどうしてここにいるのかわからないから、とりあえずそれを明らかにするためにも、この部屋をまず調べて、
うん、
なんかね、
うん、
ドアを開けるための手がかりをみたいなのだったら、まあ、システムとこのシナリオ進行がマッチしてるんだけど、
うん、
どうにもね、今回のはちょっとプレイヤーとその主人公との距離が、
うん、
ありすぎるというか、乖離しすぎてる気が。
うん、
まあ、これは、うん、今に始まったことじゃないけど、今回は特にそう感じるんだよな。
うん
うん、
じゃあ、AI さん?
はい。
どうしようかな。じゃあ、ちょっと少し話を広げてね。
はい。
いや、君どうしようかな。じゃあ、これにしようか。その、まあ、その FF 叩かれてるでしょ?
うん。
その叩かれてるのは、なんか見た記事とか。
いや、見てないですね。
うん。で、いや、僕が気になったのはね、
はい。
その、あとドラクエも今年出てさ、
はいはい、
叩かれてたじゃない。
はい、叩かれましたね。
うん。
こうドラクエはなんで叩かれたんですか?
ではね、一部のキャラクターがですね、ガングロでギャル語を喋って、
はいはい、
とても あまり一般受けのしないキャラクターだったのが、はいはいはい、多分最たるものだと思う。逆に言えば、ああいうキャラじゃなければあそこまで戦えなかったんじゃないかなとは思うんだけど、
うん、なんかでも評判自体そこまで悪くないような、
そうそう、だからうん、ゲームの内容的にはまあいいんじゃないかと思いますよ。ドラクエ的には全然、うん、そう、ドラクエがああいうキャラを持ってきたから余計叩かれたのかもしれないけど、
うん、だからそう、僕はむしろね、やっぱり叩くっていう、なんでの叩きたいっていうのが先にあるんじゃないかっていうね。
うん。
だってその、発売前からさ、アマゾンとかであれでしょ?
うん。
ネガティブコメントがいっぱいさ。
そうそう。
押さえて。
そう。
で、やっぱりそういう流れはあるんじゃないかのね。
うん。
とね。で、やっぱり理由としてはさ、だから、やっぱりビッグネームだからだろうっていうのは、思うんだけど、
うん、
だから、もっとひどい作品とか、おそらくいくらでもあるわけでしょ、ゲームでさ。
うん。
で、だからそういうのを別に叩いても仕方ないから、なんか、でかいやつ叩くっていうね、そういう感じかなと思ったわけね。で、
でもね、確かに FF はちょっと叩きたくなる感じはある。
どうして？
まあ、美女だし。
わかる。そう。
あ、でもそれだけじゃなくて、なんだろう。こう、あれが RPG の代表みたいになっていくと、ちょっと嫌な感じはあります。
という。
つまり、
うん、
なんか、RPG ってもっとこう自由な感じだったんじゃないのかっていうね。
うん。
そう。かつては。
そう、そう、そう。そうね。
すごく、その、まあ、俺は12までしかやってないんですけど、でもやっぱりね、なんか、やっぱりあれも一本ですね。一本道ですよね。
うん。
そう。大体やること決まってて、ただ、FF は、ストーリーとは別に、なんか、アイテムを集めるとか、
うん、
そういうところでこう、人を寄せつけてるのがある。
うん、
まあ、もともとその、RPG にそういうとこあるからね、なんか、この、レアアイテム、
うん。そうですね。
っていうかさ、その、ウィザードリーみたいにさ。
でも、それをなんか、より、だって、あれじゃないですか、ラスボスより強いようなやつが結構いません ?FF って。
いますね。隠しキャラ的な。隠し
キャラ
で。
ラスボスより強かったらなんか、それはダメなんじゃねえかっていう気もするんですけど。
うん。あ、まあでも、それは、どうだろうな。
うん。
それは最近のドラクエでもそういうのはいるからな。
ああ、そうなんですか。
うん。クリア後に入れるダンジョンの奥に。
なるほど。
うん。なんか、ずっと寝てる魔人みたいのがいて、とかそういうのもあるし。
うん。だから、そういうところで、ある意味さ、昔のさ、自由のすごい高いさ、
うん、
RPG の、なんていうのかな、要素を引き継いでるっていう、
まあそうです、
ね。感じはあったけどね。
やっぱむしろそっちの方がメインなところはあるかもしれない。
うん、だからそこら辺でさっき、その、だから、久米さんと話してたんだけど、
はい、
それを望まないね、ゲームプレイヤーっていうかさ、人たちがいるんじゃないかとね。だからその、むしろなんか、ゲーム要素みたいなさ、そういうところは別に余計でさ、ムービーとかキャラとかね、
うん、
そういうところで楽しめればいいっていう人たちが、結構な数いるから、むしろそれを意識してさ、作ってるんじゃないかとね。その点あたりはどう？
ね、なんかまあ、そうするとこう、ゲームじゃねえなって感じになってきますよね。
そう、だから。
らしい。
正直、今回の FF ゲームって言えるかなって思うんだよな。戦闘付きの映画だよな、もう。
そうですよね。
じゃあ、逆にさ、そういう目で見たらどう評価できる？
どうなんだろう。いや、戦闘付きの映画なんて見るの初めてだった。だとしても、映画単体で映画として
まあ、映画としてみたいな二流です。
ちょっとね、それは、
それはもう、二流三流の出来だと思いますよ。
うん、
なんかセリフもなんかちょっとね、まあこれは FF だけじゃないのかもしれないけど、なんかこう、単語に酔ってる感じがするからな。
うん、
FF はそういう点でも中二病です
よ。ああまあね、そうかもね。うん、だってなんだっけ、オープニング、これは多分しずくんとかも見てるんじゃないかな。なんか一部のキャラが唐突にこう、リアルが辛いのとか言って
る。あ、言
ってね。えって。何それって。なんでそこでそういう、何えそういう、なんだろう、大きい。単語っていうか、リアルって言って、ね。普通に今この状況が辛いとかね、そういう、ね、なんかパージされるっていうのは、まあゲーム内の単語だけど、のが怖いのとか、お母さんが死んでどうのとか言えばいいのに、なんでそういう大きい言葉でなんか、 何それ逆に、それモニターの向こうの俺らに言ってるだろう。なんか透けて見えるのがなんかすごい嫌ね。うん、
あれそれなんか逃げてもいいのよとかでしょ。
逃げてもいいのよって。いや、それな、なんかそこで言うのおかしくないかと思うね。
え、バカよって何
そうそうそう。なんかね、ちょっとね。つかまあ、あのセリフを言った、あのキャラクターについては、まあ、ちょっと違和感ばり、ありまくりなんですけどね。気には。うん。ちょっと年齢不詳だし。
うん。
子供っていう設定みたいだけど、顔だけで見たら十分大人だし。あ、まあ、そういう細かいことはいいよね。
いや、まあ。
セリフってあれですよね。なんか、どんなに映像がこう、綺麗になって、リアルっぽくなっても、うん、基本こう、生活感がないですよね。
うん、そう、そうね。
ドラクエ等と比べて、
うん。
いつも、
そう、感じる。うん、あ、そうだね。そう。
まあ、ドラクエは確かにね。
ドラクエのいいとこそこですよね。
うん、そうだそうです。
生活感ですよね。
うん。ねえ、トルネコとかね、奥さんも子供もいるね。
うん、そう、ね。4、なんだ、ドラクエ4の4章で、ずーっと武器屋やってたけど。お前、そろそろ旅に出るよ、いいや。いや、まだ俺は、って。
やっぱりなんか、歩いてると夜になるって、なかなかすごいですよね。
あ、当時ね、そうですね。うん、
なんか不安になってきたもん。フィールド歩いてて、夜、夕方になってくると、そろそろ帰んないとまずいなって、緊迫心にさせられた
感じ
になった。
なるほど。
これはすごいとこだよな。
うん、
FF それがないからね、どうしてもこう作業をやらされてる気持ちにだんだんなってくる
ん
ですよ。
だから FF は逆に言うとどうかな、うん、結構、キャラとか、そういうところに力入れてるのかな、どうかな、
そうね、キャラっていうか、まあ、見た目、グラフィック的なもの。
と、あと、まあ、シナリオかな、なんか、
シナリオ。そう。うん、その、なんだろう。ガチガチに縛り付けるシナリオ。今、あえて嫌な言い方をしたけど。
うん。
うん。これがまあ、うまくいけばっていうか、要するに、見てるじゃない。遊んでる人の好みに合えば、もうそれは大変な、ね、傑作になるんだと思うんだけど、
うん、
そうじゃない場合は、つまらない映画を見るよりも苦痛だからね、ゲームの。
うん。
そうっす。
うん。
そう、でもその、あと、今回の13のさ、だからちょっと見せてね、うん、内容、そのストーリー面で言うとさ、
うん、
FF なんかいつから SF になったんだろうってちょっと
思
った
。そうそうそう。ねえ。
あれいつから
などうしたんだろう。いや、まあ、いつからだ。今回のは特にひどい感じがするけどな、SF っぽいのは。
うん。なんか銃使ってたけど、銃は前からでしたの？
銃は、まあ、銃器の類を使うのは、ちょこちょこいたと思うけど、
うん。
うん。
本は使わなくなったんですか？
ん？
本。
本？
本で殴ったりしなくなったんですか？FF は。
え、何？ね、
あれ、昔本で殴ってませんでした？
あ、そうだっけ？
え、そうですよね。
あったよね。
ありましたよ。
そうだったっけか、あれ。
それ、FF3 とかかな ?3 か。
そう。
ああ
、そう。そうそうそう。
結局3俺まだやってないんだけど。
3のジョブでなんだっけな、変なのいる。
そう、そう。
本、
そ
う。
あるんだ。 あ、そういう職業。
学者みたいなやつ。
そう。
あ、本で殴るんだ。
そう。
本で殴ってましたよ。
本で殴るっていうと、ちょっと話変わっちゃうけど、テイルズ・オブ・ファンタジアっていうゲームがありまして。
うん。
うん、あれも、あれの中に、本で攻撃するキャラクターが出てきてる。
うん。
お前、ネクロノミコンなんていう、なんでそんな気象を持って敵を殴るんだ。
そりゃ、
誰がそんなことしたって
言った
。がありますけど。
うん。
うん、あ、まあ、ごめんなさい、余談です。
いえいえ。プロフォームも言わなきゃね。
でも、SF っぽいのは、うん、今回が特にだと思う。まあ、なんだかんだでほら、機械とかが出てくるのはよくあるじゃないですか。
そうだね、最初からね。
うん。あるけど、ここまで SF っぽいのは、
うん、
13が最初。初めてに近いんじゃないかな。あ、8がちょっと SF っぽかったけどね。
うん。
うん。
だから、その、ファンタっていうところはね、
うん。
どこ行っちゃったのかなっていうのはちょっとあるけど。
そうね。
うん。一応、まあ、魔法はあるのかな？
うん、魔法はあります。
うん。まあ、そういうとこで入ってるのかもしれないけども。で、あと、そう、だから、物語展開で言うと、だから、ちょっと僕は今回の13ちょっと把握できなかったけどさ、あれ、やっぱりなんか、レジスタンスの話なの？
今回のは、レジスタンスじゃなくて、まぁ、ちょっと私もまだ全貌はよくわかってないんですが、
うん、
あの世界自体が、
うん、
あの世界って言っていいのかな、
うん、
要は人間が暮らしてる世界っていうのが、
うん、
コクーンっていうなんか大きい眉、
うん、
眉、コクーンって眉って意味なんだけど、
うん、
本当に眉みたいな形してるのかどうだかわかんないんだけど、
うん、
まあコロニーなのかな、
うん、
みたいなものの中に暮らしてる、
うん、
でそのコロニーとコロニーはまあなんか宙に浮いてるっぽいんだけど、
うん
その下に下界というのがあるらしいんですよ。
うん、
で、その虚空の中に住んでる人は、うん、その下界のことが嫌いらしい。
うん、
嫌いっていうか、まあ敵視してるというか怖がってる。
うん、
下界にある存在を、
うん。
で、その、あの世界には、なんか、なんだろう、神じゃないんだけど、
うん、
人間の上にこう、頂上的な存在がいるのね。
うんうん、
それが、ファルシっていうらしいんですけど、
うん、
その辺の単語がよくわからないんだけど、
うん、
で、そのファルシっていう人っていうか存在が、その虚空も作ったらしいんだけど、うん、まあ、ファルシがいくつかいるのね、いくつかいるらしいです。
うんうん
で、コクーンのファルシはまあ、敵じゃない味方なんだけど、
うん、
自分たちを、コクーンを作った存在だから、
うん。
で、下界にもファルシがいて、
うん、
そっちは、まあ、ある意味敵なわけですよ、
うんうん。
で、今回の物語の発端は、そのコクーンの中に、下界のファルシが眠ってたらしいのが、発見されたと、
うん。
発見されたので、
うん、
もうそれは、意味嫌われてるものだから、
うん
まあ、追放しようってことになったわけです、国民から。
うん、
で、ファルシだけじゃなくて、その、ファルシのそばに、まあ、人間たちが住んでたわけです、知らず、
うん。
その人間たちも一緒に追放しようってことになって、
うん、
で、追放される人々を運んでいたのが、あの物語冒頭の列車。
うんうん、
で、その主人公は、
うん、
まあ妹がいるんです、主人公には。
うん、
その妹が、
うん
まあ、ちょっと、なんだろう。まあ、ちょっと違うんだけど、まあパージの対象、追放の対象になってたので、
うん、
それを助けるようとして、うん、あの列車に乗り込んだって形に なってるんですわ。
うん、なるほど。
レジスタンスとかそういうことじゃなくて、結局は、政府、国運の側の人間と、それに対立する、忌み嫌われる側の人間との、争いというか、そういった形の話ですね、今のところは。
なるほど。じゃあ、主人公たちはその、国運の人たちなの？
国運なんだけど、今結果として、その、下界のファルシに、呪いをかけられまして、
うん、
まあ、追放対象のまま逃げまくってるっていう話です。感じの点です。
なるほど。じゃあ、行き場所がなくなってるって感じだ。なるほどね。うん。ストーリー面から見ると結構それなりに、まあ
面白そうな、
うん、
う
ん、
じゃあだからなんだろうな、
うん、
悪くはないんだけどなんかもっと違う見せ方してくれる。
ああでも毎回そうですね。
この今の言ったことだってようやく分かってきた感じだから。
うん、
あの映像を最初に見た段階でね、わかんないんですよ。
うん、
そんな細かい裏のことまで。
うん。
うん、こう、戦闘を繰り返して前に進まなきゃいけないっていう。
うん。
もうちょっとね、スターウォーズほどではないにしろ、簡単なナレーションかなんかで説明してもらえればまだ入りやすい。スターウォーズはちょっと長すぎると思うんだけど。
あれでしょ？あの、ニコニコ動画で見せたらさ、プレイしてる人がさ、途中でさ、なんかその用語説明みたいなのあるでしょ、なんか。
そう、あるのある。
あれとか見ててさ、自習しててさ、なんか、タグとかであったけど、なんかそのストーリーを自習してってね。
そう、あれもひどいよね。ああいうのをうまく織り込むべきなんだよ。
まあ、
ゲームの中に。それなのに、もう本当にストーリーそのものが出てるからね。
うん、
そこ
に。うん、
だったらこれ読めばいいじゃないですか。
うん、
シナリオだけを追いたい人は。
うん、
実際俺、FF の12はストーリーわかんないでやってますからね、今
の、ね。
でね、面白いのは FF ってストーリーわかんなくてもやれてちゃうんですよ。基本的には一本道なんで、
うん、
頭に内容入ってこなくてもあんまり問題ないっていう。
ん？それで面白いの？
だからあんまり面白くないんですよね。でやっててなんか、これなんで俺やってんだろうなっていう。なかなか義務的な感じでやってる。まあもうやってないですけど。
うん、
でも再開します、どうか。
うん、だからね、そこら辺どうなんだろうかなって感じだけど、ね、その、特にその、若い人たちね。が、
そうなんだろうね。
うん。
でも、なんだろう。これ FF だから売れてるんだよね、やっぱり。
まあ、それ当然そうだよ。うん。
FF じゃなかったら、今でも、まあ、叩かれてるだろうけど、もっと叩かれてってもおかしくないと思うんだよね。
うん。まあ、でも、FF じゃなかったら、結構、なんていうの？まあゲームシステムはどうかと、かもしれないけど、まあグラフィックは綺麗で、まあそこそこじゃないっていう、なんかそういう、なんかそこそこの評価で終わるんじゃない？
ああ、ちなみにファミ通だとどうなんですか？
うん。
ファミ通、確かね、レビューで39点。
おお、待ってね。40点中39
点。40点満点で39点。
そう。
で、これも結構話題になりましたよ、39で。なぜ40じゃないんだ。理由一本道だからっていう。うん。一人のライターさんが、ちょっと、なんか、あえて FF だからあえて厳しくしました。
そう
か。今までそのファミ通のレビューはどうだったの？ FF に関して。
それはどうだったんだろう、ちょっとよくわかんないけど。
大体毎回40ですか。
得点、うん、だったと思うし。
うん、
それで、ちょっと前に出た、 アクションゲームでベヨネッタっていうのがあるんです
けど。ああ、ある、
う
ん。あれが普通に40だったね。あれ、個人的にはあれ、普通の、まあ、つまんなくはないけど、普通のアクションゲームだと思うんで、あれが40なんであれば FF はっていう気もしなくもないけど。
うん。
まあでもな、それだったら39もいかないけどな、FF。だってこれゲームって言いづらいもんな。
うん。
あ、じゃあ、ゲームじゃなくて、
うん、
なんですか。あれです、ノベルゲーですよ。
うん、そうそう、だからそっちに近い。戦闘のある映画に近いんですよ。
だから結構最近はもうなんか、そういう方向が主流とまで言わないけどさ、うん、強くなってるって感じなのかもしれない。
一方ですごく自由度も高いのもあるんですよね。
うん。
ね、その、まあ、俺はやったことはないけども、海の向こうで流行ってるゲームは、あの、グランドセフトオートとか、ロールアウトっていう、名前はひょっとしたら聞いたことあるかもしれないけど、あれはもう自由度が高いってもんじゃないタイプの RPG なんですよ。
うん、
はもう何してもいい。
通行人殺せるっていう。
そうそう。
そうすると警察が来るみたいな。警察とドンたちになるっていうやつのね。
本来の RPG の進化系は、おそらくは向こうなんだよね。それなんだよね。
なるほどね。うん、
自由度が高くて、探索を自分でしていって、
うん、
その結果が、シナリオみたいなものになるっていう。
うん、
なんだけど、あれは不思議とこっちでは流行らない。まあ、不思議とっていうか、俺自身もやってないからあれなんだけど。
GTA は流行ってんじゃないですか。
まあ、一部じゃない。
思うけど、あれは、ただ、フォールアウトにしろ、グランドセフトオートにしろ、年齢制限あるからね。
うん。
そうそう、やすやす、誰でも買えるもんでもない。
うん。
その、まあ、誰でもっていうか子供には少なくとも買えないから、そんなに日本では思ったほど売れてないみたいだけどね。
うん、
でも俺の勝手のゲームの方が面白そうな。
うん、
面白そうだとは思うんだけど、あれをね、もっとこう、あれはあれでちょっとね、洋芸っぽすぎるんだと思うんですよ。
うん、
いろんな意味で濃ゆいというか、
うん、
あのちょっとこう残酷表現内容的にも、
うん、
見た目的にもそういう方向にちょっと振り切れてる感じがするから、
うん、
ちょっと日本向けにアレンジすればなんとかなんないかなとは思うんだけどね。
うん、まあちょっとそろそろ時間なんで、はい、あのちょっとまとめに入りますと。だからまあ僕、今、その最後の方に話したやつは、まあ僕も気になるところで、一方で自由度が高いとね、なんか、結構退屈になるというかな、ある種、なんか、何したらいいか分からなくなるみたいなところですよ。
人によっては逆にハードルが上がるから。
うん。そうそうそう。
まあ分かります
よ。うん、で、逆にこうね、縛っちゃってね、そういうこと本当に一本道だとさ、自由度がないから止まんないって感じだから、でまあバランスなんだろうけども。だからそこら辺で、ね、日本のテレビゲームの歴史なんてね、RPG の歴史なんて、ドラクエとかやっぱり自由度を狭めたっていうところに意味があったんじゃないかと僕は思うけどさ。
なるほど。
うん、FF とかもね。で、そこで別に、なんていうのかな、完全に自由度がなくなるわけじゃなくてね。そこをどう操作するかっていう話だったかもしれないけども、まあそれがちょっと、ある種、テクノロジーというかグラフィックの進化みたいなところはあるけれども、なんか、ちょっとなんか、従来のやっぱりね、RPG とは違った観点で捉える必要が出てきたのかもしれないというところだよね。今回の FF13 はね。 じゃあ、まあそういうところでちょっともう時間が来たんで、ちょっとここまでにしたいと思います。じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。